が榎本先生より目を覚ましていなさいと題して説教いただきます。
おはようございます。今朝はご案内しておりましたように、施工協会の関係の方々の永眠者記念礼拝を共に守っております。私たちの信仰の先達に感謝しつつ、共に主にあってその生活、信仰の生活を新たにさせていただきたいと思います。マザー・テレサという人が、この自分の人生のことを、この何立派な働きをしている方が、私は大海の一滴ですと言いました。 A drop of ocean、 大きな海の一滴ですと言いました。自分の人生を考えてみると、それぞれ短かったり、あるいは長かったり、華やかであったり苦しかったり、さまざまですけれども、どれ一つとして無駄なものはないんだ。そしてまたそれぞれは一滴なんだ。しかしその一滴は集まって大きな海になっているんだ。大きな流れるになり、船を浮かべているんだよ。そういう思いを虚構して共に礼拝をしながら、神に感謝したいと思います。宇治川の尽きぬ流れの一筋づく、主に用いられ船を浮かべり、宇治川の尽きぬ流れの一筋づく、主に用いられ船を浮かべり。私たちは本当に小さな技である。しかし神様がこの小さな一滴を用いて、この世界の歴史を動かしておられる。その一滴がなければ船は浮かばないんだよ。マザー・テレサさん、また自分の技を決して過小評価をせず、また過大評価もしなかった。神様につながり、用いられていくことによって、その人生は永遠の命につながることを喜んでいるのであります。ヒルティという方の書いた本に、眠られぬ世のためにという本があります。眠られぬ世、私たちは眠られぬ世がありますよね。いろいろなことが、悩み苦しみが多くて、目がパッチリして眠られぬよ。そんなために、眠られぬ世のために、不眠は内的生活に最大の進歩を促し、人生最善の宝を得させるところの軽視すべからざる機会であるとあります。眠られないということは本当につらいことなんですが、しかしその眠られぬ世が実は大事なのかもしれない。宝物をその時与えてくれる。しかし人間は眠らないと本当に大変です。眠ってこそ目がパッチリ開くんです。目を覚ましていなさいと言うけれども、そのためにはちゃんと寝てないといけないんです。しかしなかなか寝れないことに出会う。どうして、どうして私だけが、あるいはあの時どうしてあのことを言ってやらなかったんでしょうかと、なんで黙ってたんだろうかというふうなことがですね、夜床に着くとこの思い出されて眠れない。で、そういう時に実は大事なことに気がつくっていうんです、ヒルティはね。それはなぜかというと、祈りに変えられる。その時に 本当の意味で反省ができるからなんです。ちゃんと寝てないと目が覚めない。で、私もですね、よく寝られないことがあるんです。そうしてね、と思ってもう腹立ってね、あいつなんであんなこと言われたんだ、俺黙ってたんだろうかと思ったりね。それは夫婦の関係でもそうですね。あいつあんなこと言ったけどそんなことないとか、そういうことがややムラムラ来て、夜寝つかれない。職場のこと、いろいろなことがねありますよね。思い通りにいかないこと。私数年前になりますが、学校の校長をしておりました時にですね、慶和学園という学校ですが、生徒がこの今11月12月だったら来年度の生徒の募集が始まるんです。で、願書を受け付けるんです。で、願書を受け付けてですね、私の前の先生の太田先生の時にはもう本当にたくさん応募があって、そしてもうまあその選考が大変なんです。で、私が校長になった時もこの代議士とか偉い人が頼みに来てですね、これで知り合いですか、入れてやってください、この子はいい子ですっていう推薦状こんなに来てたんです。でもなんしててですね、私すら推薦状ずっと減ってきたんです。で、何かこの問題を抱えている子どもさんが次々応募に見えたんです。そうするとね、将来が不安になって寝られなかったんです。で、眠られぬ世のためにっていうね、このヒルティの本を読んだりしたんです。そんな時に私がこの書いた詩があるんですが、ご紹介しますが、私の祈り、入学検査、受験の前日、私の心はしばらく暗くなった。年々重い課題を抱えた子供が多くなる。どうしてだろう。中学校は慶応学園のことをどう考えているのだろうか。吐きだめか泥池のように思っているのではなかろうか。困った子は慶和にやればよいと思っているのだろうか。神様、どうしてですか。私たちは真面目に取り組めば取り組むほど課題を持った子が増えるのは、何の問題もない優秀な子が来てほしいです。私たちには重いすぎます。どうすればいいのですか。この子供たちの前でたじろいでしまいます。主が言われる。何の問題もない学校がいい学校か、重い課題を必死になって抱えている学校が悪い学校か、お前たちの学校は誰のために建てたのか、お前たちの学校は誰のための学校か、お前たちの名誉のためか、お前たちの生活のための学校か、お前たちの学校の校門に何と書いてあるのか。明日、明日、吐きだめにエンドウ豆咲き、泥池からハスの花が咲く、人皆に美しき獅子あり、明日何が咲くか。お前は誰をゴミと呼ぶのか、どこを泥池というのか、吐きだめがダメなのか、泥池のどこがいけないのか。そこにエンドウ豆咲き、そこにハスの花が咲いているではないか。あの石碑はただの飾り物か。慶和学園を探してきた子供たち、かけがえのない私の子供、神の似姿を宿した尊い私の子供たちなのだ。彼らも私のところに来るのを妨げてはならない。お前はキリストに何を求めているのだ。お前はいつからそんなに偉くなったのか、いつからそんなに立派になったのか、お前はいつからキリストを必要としなくなったのか。ああ、人が悲しんでいるとき、私はどうして私だけが喜んでいられよう。ああ、人が傷ついて倒れているとき、どうして何もせずにそばを通り抜けられよう。神よ、今私たちに任せられたこの子供たち、神の選ばれた、かけがえのない子として受け入れさせてください。この子供たちと共にあなたの国を望みます。 あなたの御国を望みます。私たちの自己満足のための学校になるのではなく、この今の日本に必要な学校にならせてください。なくてはならない学校にしてください。そのために私たちを用いてください。神の国というのは、私たちが納得でき万歳主よ感謝と言って入っていくところではないようだ。あなたの国は怯えながら、後ずさりしながら、我が神我が神、どうして私たちをお見捨てになったのですかと泣き叫びながら入っていくところのようです。神を、私たちをそこに導いてください。これが私の夜の祈りだったんです。初めは寝られなかったんです。それでもこの詩を書いてですね、あ、そうや、神様が必要とする学校にしたらいいんだと思った時にですね、私はすっかり安心して眠られるようになる、ぐっと寝られたんです。私たちは自分のことが心配だ、将来のことが不安でならない、そういうことに脅かされます。そんな時ですね、私たちを本当に安心させてください。それは神様の御心につながることなんです。神様の御心に私も加えていただくことなんです。ひとしずくの水になることなんです。そして神様の大きな太陽に自分を奉仕させることなんです。パウロはコリントの教会の人たちに対して書いた手紙で、エルサレムの教会への献金を進めています。その根拠として、今日読んでいただきました、目を覚ましていなさい、信仰に基づいてしっかり立ちなさい、大しく強く生きなさい、何事も愛を持って行いなさいと言っています。ここで目を覚ませというのは、終末的な目で今を見ることです。終末的な目っていうのはどういうことかというと、神様のご支配から自分をの今を見るっていうことなんです。自分の今から神様の国を見るんじゃなくて、神様の国から私の今を見るっていうことなんです。神の愛に目を覚ませと言われているのです。私たちは神様から大きな救いの恵みをいただいています。このことについて目がかすんでいると、どんなに頑張っていても見えなくなり、信仰に立てないのです。そしてその重い煩いが増し増えてくると眠れなくなるのです。そしてやがて来るキリストの救いを忘れて、今ある恵みを当たり前のことのように思って、また自分で勝ち取ったかのごとくに思う。そのために神の恵みについて目がかすむのです。そして人にそれを奪われまいとして目が覚めるんです。結果として信仰の目が眠ってしまいます。コリントの人たちにとっては、エルサレム教会の人たちの貧しさはいわば関係のないことでした。あるいは他の教会のいろんな事情なんかわしと関係ない、私たちと関係のあるここが良ければいい、あの他の教会、エルサレム教会とかどっか教会もそんなの知らんと、そんな言ってる場合じゃないというふうな事情でした。だからパウロが募金をしようとしたときに耳を貸そうとしません。パウロはそのことで大きな誤解も受けました。私たちの金を騙して取っている、そう言ったの。そのために彼は目を覚ましなさいと言う。私たちはそういう何か目先のことですね、目がくらんでしまいますよね。小さなお金でも、ね、目がくらむんです。私ね、札幌で北部教会というのを開拓伝道してたんです。でここに今来られてますけど、小川さんという人はね、その幼稚園にいた真帆さんも来てますけど、小さい小さい教会だったんです。 で、そこでね、開拓伝道したんです。それで自分、娘が二人いるんですけども、ね。隣のタカちゃんという子がいまして、田中タカちゃんという可愛い子なんです。同級生なんです、娘の。で、そのタカちゃんがですね、教会学校に来て私にこんな質問するんです。私、おじさんというんです。おじさん、ちょっと質問があるんだけども、何が？私が出す、教会学校の献金あるわよね。10円出してる。出してる。うん、あれで、まなちゃんやかなちゃんの鉛筆やノート買ってんの？あ、そうやなと思って。私が神様に捧げてやろうと思ってんのに、それで、かなちゃんやまなちゃんの鉛筆やノート買ってんの？って。ムカーッと来たんですよね。私はもうおやつ出したり、何してるのに10円ぐらい払って何やがんねんと思ったけども。そうやなって言ったんです。そうやな。で、子供たちにとってもそれはね、ものすごく苦しいことだったと思うんです。でも10円と言うけれども、そういう捧げてこの人が何かしてるのかなと思ったら目がくらんでくるんです。で、私が13年、14年そこをして新潟に移ったんですけども、その時に、まあ、教会や土地やら建物がありましたよね。な地域の人たちが、あ、先生、はい、置いていくのかいって言うんです。どっか打っていくんちゃうんかい。違うよ、これはもう町の人たちのもんでしょう。だって先生、したんでしょ。いや、したんじゃない。あんた方を作ったんだよ。タカちゃんや、みんな10円、10円出したの。鉛筆買ったり、娘のノート買ったり、ご飯食べたりした。そやけども14年経ったら教会ってものになってたろ。確かにそれで私は生活させてもらった。そやけども14年見たら何にも立派な街道とこの土地建物ができて信者が80人になってるやないか。そう思った時にこれは神様の技だな。私たちは目がくらむっていうのはですね、本当にね、小さな小さな自分のしていることやら何やらで、10円や20円やことでですね、目がくらっちゃうんです。そればっかり取られるから。しかし信仰に立って目を覚ましなさいっていうのは何かというと、神様の技を見させてもらうんです。そうでないともうそんな卑屈になっちゃうんです。小さい子供にそんなこと言われたらもうやってられないなと思って卑屈になっちゃうんですよ。しかし神様の御業につくときに、そのことは何も別にひがめなくてもいい。神を信じるということは固定した心理状態ではないのです。今ここで私がという場所性と時間性と主体のかかった動詞でなければなりません。あるとき、私は牧師さんの奥さんがですね、私が話した後、先生、サインしてくださいってこう本を持って、私の本を持ってきてサインしてくださいって言うんです。だから私は本の扉ですね、神を信じなさいって書いたんです。そしたらその奥さん変な顔してました。神を信じなさいって、私牧師の奥さんですよ、信じないで牧師の奥さんがしてられますかっていうような顔でしょ。本当にそうだよね。牧師の奥さんなんだから神様信じてるからね、一生懸命辛いことも したし、それに対して何や失礼なことじゃないかと思われたかもしれません。しかし私はですね、牧師の連れ合いさんだからそう書くんです。それは本当に大変なことに出会うんです。神様に任せられなきゃならない具体的なことを要求されるんです。その時に自分の経験や取り巻く人や講演してくれる人や資産家や、そういう人が大きく見えちゃうんです。で、それが目をくらましてしまうんです。だから私は、迷わずに、神を信じなさいと書くんです。クリスチャンであるということと、神を信じるということとは同意語ではないのです。信じるというのは動的なことなのです。具体的な事柄の中で起こる関係の言葉です。神様のご支配を信じるのです。抽象的一般論では、クリスチャンは皆信じると言うでしょう。 しかし具体的なことになるとどうでしょうか。私たちは戸惑い、迷い、見えなくなるんです。つまずくんです。要は大事なことは、そういう私の思い通りにならないこと、いや私自身が思い通りにならないことに出会うんです。その時に皆さん方はどうするか、その時に私たちは何につながるのかということではないでしょうか。その時に神を信じる、それがヒルティの言う眠られぬ世のために、そのために神様の御言葉を聞きなさいよ、そこに宝があるんだよ。その自分たちの懐に関わってくるようなことになるとですね、簡単にはいかない。献金は信仰のバラマターとも言われます。礼拝の中で私たちは毎週献金がしますをします。それは賽銭や会費とは違うんです。自分の体を死に捧げますという献身の証であり印なんです。献金というと嫌がる人がいるから、うちの礼拝では献金はしません、献金いらない教会にした方がみんなが救われますという人がいます。しかし私は違うと思います。私はそうじゃない、本当に自分を用いてくださいという、そういう何か自分の何かを出すことによって我々は救われるんじゃないでしょうか。それ自分が持ってる持ってると思ったら惜しくなるんです。でも神様からいただいているものなんです。信仰に立って目を覚ますとき、自分でない自分を発見するのです。現実の向こうにある真理を見るんです。私たちはこの世の思い煩いによって目が曇ってしまいます。信仰によって清くされ、しっかりと大きく立たされる。いい交わり、いい気分、いい学びなどは信仰にとって欠かすことのできない要素です。それらは本物になるのは自分の中に何か犠牲になるものがなければなりません。もし生きがいを持とうと欲しいと思うならですよ、私たちは社会に対して隣人に対して愛の実践をし、自分を犠牲にすることがなければ本当の喜びがないでしょう。イスラエルに死海、デッドシーという湖があります。そこは生物が何にもない、魚は一匹もいないんです。どうしてでしょうか。水はきれいです。なんで住んでるここにいないのか。それは何でかというと、その視界にはダーッと水が入ってくるんです。入ってくるんだけども、海抜130何メートルだから低いもんだから出ていかないんです。出ていかないからもう溜めるばっかりなんです。だから塩分が多くなってですね、生物が吸えないデッドシーンになってしまっている。私たちが自分が自分がって言って自分にもらうことばっかり考えていると、それを宗教のこの神頼みみたいにしているとですね、本当の喜びはないんじゃないでしょうか。信仰の喜びっていうのは、それは愛に基づく実践がある。そこには痛みが伴うんだ。主が与え、主が満たしてくださる、主が整えてくださっているんだということを忘れると、福音が見えなくなって寄付になります。あるいは奉仕になります。それはしてやっているなんです。見返りを求めます。目を覚ましましょう。今ある恵みは神様からのものである。これからだって神様は私たちを守ってくださる。ルカによる福音書では、与えなさい、そうすればあなた方も与えられる。押し入れ、 ゆすりであふれるほどに量を良くして懐に入れてもらえるとイエス様が言いました。これは神様の恵み、大きな大きな海があるんだ、我々はひとしずくなんだ。でもひとしずくの意味はその大きなものに用いられる、そこに喜びと希望があるんだよ。我々は今日エーミー社の記念礼拝をしていますけれども、本当にエーミー社が神様の懐で寝られる、安らかに眠れるっていうのは、それはその大きな恵みに連なるからです。私たちもまたですね、その大きな神様の恵みに連なり、ひとしずくとしてこの生きていこうではありませんか。そのことがこの先ほど私が下手な短歌を読みましたけれども、この船を浮かべる作業につながるんだ。宇治川の月の流れのひとしずく、主に用いられて船を浮かべり、宇治川の月の流れのひとしずく、主に用いられて船を浮かべり。お祈りしましょう。神様、今日こうして愛する兄弟姉妹とともに信仰の先達の永眠者の一人一人を覚えながら礼拝をしました。神様が私たちに与え恵みを教えてくださることを感謝します。その大きな恵みを共に感謝しつつ、神様の大きな御業に加えてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りします。アーメン。